さまざまなジャンルで活動活躍されている方をお迎えするポッドキャスト番組カフェテラス。今日は今年12月7日に開催される三田孟子トレイルレースについて、三田里山トレイルランニング実行委員会からお二人お呼びいたしました。スタジオに実行委員長の三崎光平さん、そしてメンバーの溝端啓太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、トレイルランニングっていうのがどういうスポーツなのか、ちょっと教えていただきたいなと思いますけど、いかがでしょうか。
はい、トレイルランニングっていうのはですね、はい、舗装されていない登山道とか林道ですね、うん、山の、
はい
はいはい、を使って走ったり、まあ、ほとんど歩いてるんですけど、
はい
はい、で時にはですね、夜間も寝ずに
走
り続けたりとかですね、
はい、
そういう過酷な面も
過酷です、ね、
はい、あるんですけど、はい、まあ、自然の中でですね、普段こう出会うことのない景色やとかね、
はい、
普通のロードの舗装された道では、はい、なかなかこう味わえないような、ね、
うん、
はい、爽快感を味わえる、
うん、
はい、アウトドアスポーツです。
そうなんですね、はい、まあ、舗装されてない林道、まあ、山の中を入っていったりとかいうのもあるんですか。
そうですね、はい、普通の登山道ですね、
はい、
はい、
を走っていく、
はい、
登山道上りとか下りありますけど、
まあほとんど歩いてますけど、
あ、でさすがにね、
はい、
じゃあ足元はあれですよね、ちょっとデコボコしてる、
あ、そうです、
状態ですよね、
もうほとんど岩があるところだったり、ね、草が生えてたり、
はい、根っことか、
はい、ぬかるみがありますし、
おお、はい、そういうところを駆け抜けていく、
はい、
大体距離的には何キロぐらいのあれなんですか、レース。
これも、様々、はい、な距離あるんですけど、まあ、大体短いので20キロぐらい。
短いので20キロ。
はい、多いのはですね。はい、中にはまあ本当に5キロとか。
はい。
はい、まあ私たちも今度5キロの、
はい、
カテゴリーがあるんですけど、はい、まあ、この辺はキッズとかそういう
お子さん向けでも 5,、はい、5キロなんですか。
そうなんです、意外と
すごい。そうなんですね。
だったりね、一番、はい、有名なというか、
はい、
皆さんこうよく目指される距離が100マイルっていう距離で、
100マイル、100マイルって 何キロになるんですか。だから
1マイルが 1.6 キロなので、それの100倍、
160キロぐらい。
そうです。
はい、走っていく。
そうなんですよでも不思議とトレイルは、はい、行けるんですよね。
そうなんですか全然想像がつかないけど、かなり過酷なスポーツですね。じゃあね。
そうですね、
普通の登山でもハードなのに、うん、そこはレースで競うわけですよね。お二人はこのあれですか、競技は長いんですか。
いや、私はあれですよ、コロナの時に、
はい、
はい、それまでトライアスロンやってたんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、2019とか20年ぐらいまでは。
トライアスロンもなかなかハードですよね。
はい、うん。まあ、でもその時に大会がいっぱいなくなっちゃって。
ああ、
はい、
コロナね。
マラソン大会とかも。で、その時に、もう、大会なんかないと何にも練習する気なくなったんで。はい。溝端さんと一緒に。
はい。
山登りでも行きますかっていう話で。
ね、ああ、そうなんですね。
で、はい、山登り行き出したら、はい、すっごい気持ちよくて、はい、
それまで山登り経験はなかったんですか。
あ、もうほとんど、
あ、なく、
はい、山には興味なかったんですけど、
全くしてなかったですね。なんかロードバイクばっかり乗っとったんで、
はい、
うん、
二人とも、
なんか一回ね、はい、山登ってみましょうかって言って、うん、迷いながら行くって言って、
迷いながら
何にも最初分からなかった、
ね、うん、
ああ、山登りまた全然違いますもんね。
そうですね、
装備とか、まあ、服装とかもね、ガラッと変わりますけど、
うん、そうです。
あ、じゃあコロナで大会なくなって、じゃちょっとまあ山だったら人もあまりいないし、
そうですね、
山登り行ってみようかと、お二人で。溝端さんはどういうきっかけでこのトレイルランに。
うん、私は、まあ、昔からなんか子供の時に何回か山行ってたりはしてたんですけども、はいはい、まあ、ずっと美咲さんとかと自転車のロードバイクに乗ってたりしてて、で、まあ、なんかロードバイクばっか乗せてなんかちょっと上げてきたなってなって山行って、うん、山行ったらまあまあ楽しかったんで、
はい、
でそこからね距離を伸ばそうかみたいな
距離を伸ばそうか、
はい、いつトレーラーになったかとかちょっとその線引きはいまいちわからん
ん
ですけど
そうなんですね気がついたら走ってた
気がついたらめちゃくちゃ10キロ最初は10キロぐらいちょっとね10キロしんどいわとか言ってたんですけど、はいはいまあ、20キロとかね彼に何か
20キロ
連れて行かれるよってしんどかったですけどまあまあその辺がなんかいつの間トレーラーになってたんかなっていう、登山の延長線上なんかよくわからんですけど、気がついたらトレーラーになってました、
しんどいからこうやめようとか次はもうちょっと勘弁してというふうにはならなかったんですか。
まあなりつつもあったんですけど、はい、まあなんかやってるうちに慣れてくるもんで、まあ、徐々に徐々に距離が伸ばせてきて楽しくなってきたなっていうの
は、ああそうなんですね、
ありますね、はい。
美咲さんもまあそういう感じでトレーランニングははまったというか、
そうですね、
なんかこうはまるきっかけがあったんですか、
う
ん、
きっかけというかまああの山入ると普段見ることのない景色が、はい、あって、あとなんかこう携帯の電波とか全く入らないんですよ。
あ、はい、不安にならなかったですか。
それがなんか逆にすごいこうデトックスというか、ストレスがこうなくなるんですよね。
ああそうなんですね、うん、
でやっぱりこうなんかねはあ、はあははあ、言ってると、うん、なんかこう気持ちよくなって、うん、はい、
うん、そうなん
だ、はい、なんかマラソンとかとその辺は一緒のとこが
ランナーズハイみたいな、
そうそうそう、違う意味の母ではなくて、
はい、溝端さんはまあ先ほどこうしんどいがまあ嫌になれなかったということ、美咲さんもあれですか、しんどいかもう嫌はなかったんですか。
そうですね、あでもトレランというか、まあ、それはやっぱ歩けるんで、うん、やっぱランニングとか自転車ってなんかずっとしんどいんですよ。
あ、はい、いや、トレランにもずっとしんどいんです
よ。違うんです
か。
歩けるんで、
歩ける、
うん、まあ、よくこう、ね、お年寄りの方とかも多いじゃないですか、登山
山登りね、最初が多いですよ、はい、年配の方多いですね、
うん、だからそれぐらい意外とこう疲れても行けちゃうというか、
へー、
うん、マラソンとか自転車はなんかこうね脅迫観念があるんですよ常に漕いどけみたいな常に走れみたいな
ゴールを目指せ、
歩いたら完走じゃないみたいな、
ああ1秒でも削って
そうです、そうです、
トレランにはそういうのはない。
そうですね、はい、
でも競うのはあれですけどね、あの秒数というか分というか何分でゴールしたが一応、
そうですね、一応その完走のタイムとかはあるんですけど、あんまりタイムなんて気にしたことなくて、
ああそうなんですね、
マラソンなんか常にこうね、
もう1秒削るとか ね、何分切りがとか目標ありますけど、
そうですね、あんまりその辺にこだわってる人は結構少ない、
あそうなんですね、
なんでやっぱりマラソンからこうトレイルランニング来る人は今すごく多くて、
そうなんですね、
はい、マラソンがやっぱりこう精神的にも疲れるので
自分との戦いと周りとの戦いもありますけど、
ね、去年より遅くなったとか、そういうのがねトレランにはない、
ではないんですね、
ないんです。
へで一応、まあ、レースですけど誰かと競うわけではないんですか。
そうですね、まあ、本当の数パーセント、うん、前の方の何人かだけは、はい、頑張って走ってます
。あ、そうですか。なるほど。
我々一般人は、はい、
じゃあもうそれを専門にされている方はまあタイムを競って、まあ、順位を競ってという感じになるんですね、
はいはい、
へじゃあ、 まあ一般的には、まあまあ、走ったりしますけど基本に歩いたりしながら、
そうです、ね、
登山のちょっとレースみたいな、
あそうですね、
そうですね、お菓子とか食べながらね、
あそうなんですね、
そうなんですよ、途中で座ってお菓子食べながら、
あそれも OK なんですね、
全然 OK なんで、
はい、じゃあちょっとしんどくなったら休憩して、
う
ん、
そうですね、
へえ、うん、まあ、コースから外れるっていうのはないんですよね、一応コース上での
そうですね、うん、大会中は基本的には携帯に、
うん、
あの GPS のこうアプリをみんな入れてあるんで、
あ入れて、はいはい、
迷うとこう自分でそれ見て戻れる、
あなるほど、うん、あ一応じゃあ携帯がつながる、
そうです、ね、
ナビ走ってくれる
ナビゲーションするやつがあって
なるほど、はいはいはい、そうなんですね、まあ、ちょっと山の中に入っていくということもあるので、なんかお二人がこうレースした時にハプニングとか何か起きたことってありますか、これまで。
まあ、そう一番今出た話なんですけど、はい、一番はやっぱりあの調子よく走ってて、
はい、
気づいたら全然違うところに行ってたっていう
コースを外れて、
そうです、う
ん、へえ、
それになるとやっぱりこれ1時間ぐらい戻らなあかんぞってなる
のが戻らないといけないですね、
そう大体 調子よく下っていってる時に迷うんですよ。
あ、そうなんです、は
い、
上りよりも
上りを歩いてて、ゆっくり行ってるんで、あんまり何も思わず
外れことはない。
下る時ってこう集中して下ってるんで、あんま周り見ずにこう足元見てバーって下っていってると、
はい、
本当はさっきのとこ曲がっとかなあかんかったのに、
あ
そのままどんどんどんどん下っちゃって、
違うところに降り
て、これは相当戻らなあかんぞみたいな
それ気づいた瞬間すぐ戻れるもんですか、それともしばらく走ります
わ。いやもうあの戻るんですけど、もうやめようかなみたいな
心が折
れそう、リタイアしようかなみたいな
そういうぐらいダメージが
結構あるんですよ。これ
ですよね、はい、戻るということは上りになりますもんね、今度はね。
そうなんです。
でああきついな。
そうですね、それがまあハプニングですし、まあでもその次ぐらいには怪我ですかね、トレランはね、捻挫したりとか、そのマラソンみたいにすぐね、周りに人がいたりとかっていう状況じゃないんで、
山の中でね、
そうなんですよ、
しかも前後いなかったら、
そうなんです、一人で捻挫して、もう走れないぐらいの時に、
はい、
なんとか、近くのエイドまで、エイドステーションまで
エイドステーション
たどり着いたみたいな、
そこでちょっともう救護してもらうという感じ。
はい、はい、
そうなんですね。溝端さんいかがですか、ハプニングってありましたか。
まあ僕も同じで道迷うことが多いんで。
多い、
はい、うん、まあ基本的にマーキングを見て進んだりするんですけど、
マーキングという
のはマーキングってその何か、はい、ピンク色のテープみたいなのがね、つけてあるんで、
木とか枝にあるんですか。
それを見ながら進んでもらったら大丈夫なんですけども、まあ、さっき言ったみたいになんか調子よく走ったら全然違う方向にやっぱ行ってしまうんで、それはしんどいですね。だからそこでちゃんと戻、気づいたら戻らないといけないんで、もうそれもうなんか何もでも行ってしまう、もうこっち行ったったらなんかいつかたどり着くやろみたいな感じで、行ってしまったらもうほんまにもうめちゃくちゃ
な
とこ行っても
う。そうなんですね。
手間んすよあれ。
コース間違えたって気づいてもこのまま行ったらひょっとしたら戻れるかもしれないっていう誘惑にも駆られるわけですね。
現実を受け入れられないんですよ。間違えたという現実を、
ですよね。気づいて何秒後、何秒後、何分後に戻ろうって思うんですか。
そうです、そうです。
だいぶ経ってからすぐではないですよ、やっぱりね。
いや、すぐは分かってるんですよ。
分かるんですよ、
ね。分かってるんです。戻らなあかんのは分かってるんですけど、まあでもこう言ってたら、そのうち作んちゃうかなっていうね。
あと自分が間違えてないやろみたいな、なんか、ね、
そうそうそう
なんか意味わからん感じで。
なるほど、うん。なんとかバイアスが働いて、ね、
そうそうそうそう。
受け入れられない間違い。うん、ああ、そうなんですね。でもやっぱりこれは戻った方がいいなっていうので、決心して、
う
ん。
そうですね。それはやってもらった方がいいです、
ね。そうですね。
うん、
主催者側からしたらね、すぐに
気づいたらすぐ戻り
ました。お願いなんで戻ってください、
はい、そうなんですね、主催者側としてはもうそれが一番経験上もそう、は
い、そうですね。
そう、怪我とかなかったですか、溝端さん。
怪我はありますね、やっぱり下り走ってたりすると、うん、もうやっぱ足首捻挫することはあるんで、
はい、
結構そのまあ、もう気をつけなあかん、
気をつけないといけない。コツとかありますか、怪我しないための走り方とか。
どうですかね、
下りって特に山道根っことかね、枝とか葉っぱで滑ったりしそうだし、
まあ、下りはよくこう、まあ、スキーとかと感覚的にはなんか一緒のようなイメージなんですけど、だいたい怖い時ってこう後ろにこう、
はい、重心が後ろですね、そうです、
はいはい、腰が引けちゃうんで、ってなるとだいたいこうつるって滑るんですよね。
あ、そうなんですね。
だいたい後ろ向きに倒れるのがほとんどなんで。
あ、そう
なん
です、うん、尻餅をつくみたいな。
そうです、前にこう倒れるっていうのはなかなか
ないんですか、逆に。
そうなんですよ。
いや、イメージ的になんかそのイメージがあったんですけど、だいたい前のめりにこう突っ込んでしまうという。
後ろ向きなんで、それを逆に怖いけどこう前の方に重心を持ってくるように下ると、
はい、
意外とブレーキもかかって、
そうなんですね。うん、
かかとに行くと、ずるっていくんですよ。
そういうもんなんですね。
意外と下りは前向きに倒れないんで、
へ、
お尻持ちの方がまあ多いですね。
そうですね。
そうなんですね。でもなんかスピードが乗ってきて、どんどんどんどんこう前のめりになってると、自分でも止まれないようなカーブとか、
ありますね。
あるんですよ、やっぱり。
それはもうスピード出しすぎです。は
い、もう自分で調整してください。
スピード違反です、それは。
止めてーって言いながら一人山の中叫ばないといけない。
もうそれは止まってください。お願いします。
はい、ある程度スピードコントロールしながら、 まあ、あの重心を前にして下っていくのが、まあ、コツと、
うん、そうですね、ブレーキかけながら、
ブレーキかけながらなんですかね。で、先ほどマーキングでしたっけ、あのが結構あれですか、感覚的にはあるんですか、
どれぐらいなんですかね、まあ、
いやもう10メーターとか20メーター
間隔、ね、でも
結構空いてますね、
うん、でもまあ木にこう、はい、あのテープが貼ってあって、はい、うん、そのテープの過ぎたらもう次は見えてるんで、
見えてるんですね、
はいはいはい、
だそれ見落とさないように、
そうですね、
足元を見ながらマーキングもチェックして、
そうですね、
でそれに沿っていけばあの外れることはない、
そうですね、
あ、なるほど、それをうっかり見落とすとあれない、
そうですね、
マーキングがないっていう状態、
気づいもう周りになかったら間違えてるっていう、
そういうことですね、
そうですね、うん、
地図を見ながら走るんですかこれは、
あの本当にだマーキングがあるんで、それがないってなるともう地図見て戻らないとダメですけど、はいはい、一応大会では地図も入れといてくださいっていう、
アプリに、
アプリもだし、あの最悪の時用に地図も持っといてくださいっていう、
あ、なるほど、はい、じゃあ、まあリュックにそういった時に備えての、あ、はい、のはあの備品は入れて、
そうですね、
走ると
筆記品っていうのがあるんで、
あ、筆記品ってあるんですね、はい、例えばどんな、まあ、地図先ほどありましたけど、
地図、はい、で、まあ、服ですね、
服、
もしかしたら寒く、まあ、この大会も12月なんで、
はい
はい、サンダの12月って言ったらね、
まあ極寒ですね、はい、しかも猛暑ですから、
うん、
はい、
そうなんです、なんで
雪降るかもしれませんしね、
さっき言ったみたいにあの怪我しちゃって動けなくなった時に、
なるほど、はい、
待たないとダメなんですけど、はい、その時用に一応こう、うん、ウィンドブレーカーみたいな上下、はいはい、
入れると、
それと、はい、で、まあ、最低限の補給食、
補給食、
はい、はい、あと水分と、
水分と、
はい、で地図ですね、
地図ね、はい、
あとライトですね、
ライト、
ヘッドライトみたいな、あ、まあ、手に持つやつでもいいんですけど、
たまにこうつけるタイプ、
そうですね、
はい、はい、はい、
まあ、その辺は、あとあのあれですね、一応今あの熊鈴ですね、
あ、全国的にニュースになってます、はい、サンダーでもね目撃情報ありましたけど、はい、
あとあの
熊よけの、はい、
あれですよね、
エマジェンシーみたいな、
ね、あ、そうそうそうそう、その、うん、救急キットみたいなあの、
はい、
怪我した時用のテープだったり、テーピングとか、
あ、そういうのも入れて、
そうです、その辺ですかね、
が、まあ、筆記品というものはそれぞれ皆さんがそれは準備して持っとくもの、
そうです、大会で一応チェックというか、うん、試合あのレース前にチェックしてっていう、はい、一応、
なるほど、
うん、
じゃあそのあたりはもう万全にして、はい、万が一に備えてのレースということですね、
はい、
うん、そうですか、でサンダで今回そのサンダ申しトレイルレースということで、はい、レース行われますけど、今回初めてになるんですか？
ね、2回目ですね。
2回目、
我々の主催は2回目で、
お、はい、前回はいつあったんですか？
2月です、今年の
2月に、うん、まだ寒い時にあれですね、
はい、
前回の様子はどんな感じだったんですか？
あのすごくもう日頃のお金が良かったんで、
はいはい、
ものすごい天気、
いいお天気で
本当に良かったんですよ、はい、で全く雪もなくて、
はい、
サンダの2月なんで、もう本当に奇跡に近いような好天 で、
うん、で何名ぐらい参加
者も、
は
い、150人、
すごい、
はい、
約そうなんですね、
でもう特に怪我も、
なくあの
トラブルもなく、はい、
お、皆さん完走を、
95% 以上は完走になった、
そうですか、はい、皆さんあれですか、地元の方とか、
いや、サンダの方会はほとんど告知してなくて、ちょっとプレー大会みたいな感じでやったんですけど、はい、あのなんで逆にサンダの方というよりかは周りのなんかこうすごいトレーランニングに興味がある方が、
あ、情報チェックしてて、
なんかでこう見られて、
はい、サンダで開催されると、
そうなんですよ、
お、初めてですもんね、サンダで、
そうなんです、でもあの遠くは福井県だったり、
そんなところから、
う
ん、
徳島県、
へ
え、はい、岡山県とかね、
じゃあ、
はい、
じゃあトレイルファンの方がこのレースを選ぶときの何か基準とかあるんですか、コースがいいとか景色がいいとか、
そうですね、そのまず距離と、
距離、
あとね、あの累積獲得標高みたいなのがあるんですよ
何ですか、はい、それ、
これめっちゃ大事で、
獲得標高、
はい、これもしあの、はい、大会考えられる方は、参考にしていただきたいんですけど、はい、例えば今回だと、
はい、
30キロで2000メーターっていうエキスパートっていうカテゴリーがあるんですけど、
はいはい、30キロで2000メーター、
はい、
はい、
これは30キロ走ってる 走る間に、はい、2000メーター登ったってことになるんですよ。そうなんです。
はい。
なんで、結構きついんですよ、これ。
2キロですもんね。
そうなんです、そうなんです。
30キロで2キロはすごい、あれですよね。
結構な、だから六甲山2回登るぐらい。
きつい。
はい。
はい。
なので、だいたい、この、その下のチャレンジ。
はい。
コースっていうのは20キロで1000メーターなんです。
それでも1000メーター。
でもこれは結構マシ、はい、
そうなんですか、は
い、そんなにきつくないですね。
へえ、はい、
っていうなんかこうなんか
距離と標高っていうのがあるんですね。
累積がこうなんか数字が半分みたいな感じの、
はい
はい、そういう感じに見ていただいたら、はい、なんか分かりやすいというか。
なるほど、はい、あ、じゃあ今チラシをいただきまして、うん、あ、距離30キロ、累積2000メートル、
はいはいはい、
同じ大きさで書かれてるから、これ重要なポイントなんですね、累積っていうのが。
はい、そうです。こういうのを見ていただいたら、はい、こうその大会の難易度だったり、
あ、分かるんですね。
そうですそうです。
海外の方は分かるわけですね、これで。
距離じゃないんですよね、実は。
そうなんですか、はい、累積の方が大事なんですか。
そうです。100マイルって言われても意外と、はい、すごい日本で一番有名なあの富士山を走る大会があるんですけど、
はいはい、
それは100マイルですけど7000ぐらいしかないんですよ。
ほう。
だからこれでいくともっとこっちのその比率的にはきつい。
そうなりますね。
はいはいはい。
じゃあファンの方からするとおーってなるわけですね。
そうですね。
2000メートルか。
30キロ2000、まあまあきつい。
これは行っとかないあかんからみたいな感じになるわけですね、うん、燃えるわけですね、これを見て。
そうですね。
へえ。
でもまあ30キロだからなんとかいけるかなみたいな。
はいはい、これ上りのあれですか？
そうです。下りはマイナスしなくて、あ、上ってるばっかり足していったら。
なるほど。はい、上ってる距離がこんだけですよ、
はい。
下りは別に引かないわけですね。
そうです
ね。プラマイゼロにはならないですね。はい、へえ。申しという環境がこの距離を生むわけですね、じゃあ。
そうなんです。はい、
かなり過酷なレースですね。エキスパートチャレンジキッズペアっていうのがあるんですね、はい、でこちらでまあ累積を見て皆さんがまあ参加されるということですね、はい、申しのコースはあれですか、やっぱりじゃあこれだけの距離累積ありますから結構きつい。
きついですね。30キロは結構きついです。
きついんですね、
はい、だから覚悟してきてくださいって感じですね。、はい、まあ楽しいです、
ね、はい、しんどいけど楽しい、はい、景色はどうですか、こう申しの
景色いいんですよ。
中から見える景色って、
景色はあのその山の上からの景色はもちろんなんですよ、
はい、
特に愛宕山っていう山とか、
は
あ、はい、あの三国ヶ岳っていう、
はい
はい、申しの方にある山が一番高いんですけど、そこからの景色は本当に北側ですね、と見えるのは。
あ、北側、笹山側、笹山方面が見える。
あとちょっと東の方、あの稲川だったり、あっちの方も見えるんですけど、そういう山の景色も抜群なんですけど、あの沢を渡ったりとか、
うん、
そういうとこも魅力ですね。
そうなんですね、はい、その入っていくんですか。
入っていくというか、まあ、こうロープをつけてあるんで、あのこう岩の上をこうちょっと落ちないように。
お、
はい、まあ、最悪馬車に行く人もいるでしょうけど。
12月の沢落ちはちょっと怖いですね。冷たいですよ水。
でもそういう魅力もありますね、景色、そういう景色も、はい、
なるほど。走るだけじゃないんですね。
あ、そうなんですよ。
ちょっとアドベンチャーな要素も入ってるんですね、
はいはい、あの岩を鎖のとこ登っていったりとか。
へえ、
はい、
そうなんですね。
そういうのはあんまり他の大会にはないようなところも、はい、あ、
このトレイルランのコースとしても設定としてもなかなか他にはない、
ね、面白い、はい、
おお、ぜひじゃ あ, あの番組は全国どこでも聞けますから、あの遠いところからでも参加していただきたいですね。
そうです ね, ね。
現在参加者募集中ということですかね。
はい、
はいはい、じゃあ改めてあのサンダーモーシトレイルレースのですね、開催日時と募集要項といいますか内容をご紹介いただけますか。
はい、開催日は2025年12月7日です、
はい
はい、で、カテゴリーはですね、はい、先ほど申しました30キロエキスパート、
はい
はい、で、20キロのチャレンジコース、
はい、
あと 5.5 キロのキッズとペアのカテゴリーがあります、
はい、これ3つあるんですね、
はい、はい、でまあ、現在募集中なんですけども、はい、まあ、サンダ里山トレイルランニングって検索していただいたら、
はい
はい、まあ、インスタグラムだったり公式のホームページが出てくるので、
はい
はい、そちらからエントリーしていただけるようになっております。
はい
はい、
料金などいかがでしょうか。
エキスパートが6500円、
はい
はい、でチャレンジが4500円、
はい
はい、でキッズペアが、3500円かな、ちょっと間違ってるかもしれません。キッズペアは、
はい
はい、
まあ、ホームページ見ていただいて、
そ、ね、
そこに載ってますので、ね、詳しくは、
はい
はい、でまだ募集は大丈夫、応募は大丈夫ですか。はい、
締め切りが11月8日土曜日の締め切りになってますので、
はい、そうですね、
はい、
来月の8日までということですのでね、はい、興味のある方はお早めに。これ人数をいっぱいになると、はい、定員になるともうあれですか。
そうですね、
締め切りになっちゃう。
一応定員は作ってるんですけど、はい、ちょっと今の様子では偏ってきているんで、エキスパートがすごい多くて、
ね、おお、やっぱりこの 2000m に皆さん、
なのでまあそっちを広げて、
はい、
チャレンジを少なくしてみたいな感じにしていきますので、
調整もしていただける、
はい、気にせずに、
はい
はい、エントリーしていただけたらと思います。
関心のある方はぜひ申し込んでいただきたいと思います。じゃあ最新情報などはホームページとかインスタグラムが一番いいですかね。
はい、そうですね、は
い、そちらで情報をチェックして、サンダの、ね、猛暑を駆け抜けていただきたいなと思います。では最後にですね、番組お聞きのリスナーの皆さんに、お二人からメッセージいただきたいなと思います。じゃあまずは溝端さんからメッセージいいですか。
はい、まあ、みんなの子供の時とかにも、ね、自然の中で遊んだ経験があると思うんですけども、はい、まあ、大人になって、そういうことを思い出せるような、うん、大会になるかなと思ってますんで、はい、まあ、ちょっとまあ、江戸とか、孟子の地区の温かみな、人の温かみとかいうの、そういうのを、はい、まあ、感じてもらえたらなと思ってますんで、うん、はい、ぜひ参加していただけたらなと思っております。
はい、わかりました。では三崎さんからもお願いします。
はい、そうですね、孟子、はい、三田の孟子というですね、普段こう来ることのない、うん、はい、三田の地なんですけども、まあ、コース上に昔あった廃村だったりとかですね、
お、
はい、あと茶畑を、
はい、そうなんです、茶ね、有名ですからね、
はい、茶畑を走ったりとかね、うん、そういうこう他の大会にはないすごい魅力のある大会だと思ってますし、はいはい、まあ、そういう地域の皆様と作っている、うん、こうアットホームな温かい大会ですので、はい、友達や、はい、友人など誘っていただいてですね、うん、はい、ぜひ参加していただけたらと思います。
はい、ぜひ皆さんね、参加してみてください。ということで今日のカフェテラスの時間は、12月7日に開催されます三田孟子トレイルレースについて、三田里山トレイルランニング実行委員会から実行委員長の三崎浩平さん、そしてメンバーの溝端啓太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。